もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いいたします。
今日どんなご相談でしょうか。
はい、近くに住む娘家族とのこれからの付き合い方ということですごく悩んでおります。
はい、娘家族とおっしゃいましたけど、お嬢さんと旦那さんと、
はい、孫は4歳と1歳の子がおります。はい、
4歳1歳、男の子女の子。
4歳が男の子で1歳が女の子です。
はい、あなた様はいくつですか。
57歳です。
57歳。お嬢さんは
31歳です。
31歳。さて、どんなことで悩まれてるんでしょうか。
その孫の4歳の男の子が、自閉症ということの診断を受けまして、
はい、
幼稚園に通っているんですけれども、問題行動があるらしくて、いろいろ調べてみたらいかがでしょうかというアドバイスを受けながら、
はい、
娘自身がもうその2人の子育てに、なんかノイローゼに近い状況になりまして、虐待に近いことをしていたということを最近知りまして、で、私と主人と2人でできる限り協力はしてきたんですけれども、今後どのように娘家族と付き合っていったらいいのかっていうのはすごく悩んでいる状況なんです。
はい、旦那さんはいくつですか。あなたさん
60です。60歳。はい、
で、お嬢さんの旦那様はいくつでしょう。
41です。
41歳。あ、10歳も離れて、はい、初婚でしょうかね。
そうです。
はい、この4歳の男の子、自閉症って今おっしゃいましたけども、
はい、
あなた様から見ていて、お孫さんどんな感じなんでしょうかね。
はい、孫の前にですね、息子さん自身がそういう傾向がある人だということを認識してまして。
傾向というのは、
一般的に言うアスペルガー症候群、
はあはあはあ、
ということで娘にも思い切って伝えたところ、娘はもう完璧に彼はそうだとすぐにもう認めて、
はい、
その後でいろいろ調べていく中で、遺伝的なものがあるといったときに、その孫にそういうものがあるんじゃないかという心配はしていたんですね。
はい、どんな面でしょう。それどういうこと、具体的にどういうことでしょう。例えば、
やはりコミュニケーションっていうか、同じ同年代の子たちと上手に遊べない、
はい、
暴力的な行為をする、
はい、
場の雰囲気を感じ取って行動するということができていないっていうのを、何度か一緒に旅行に行ったりお出かけしたりするときに感じてましたの で、で3ヶ月ぐらい前に診断されたということでした。
それは精神科。
そうです。
というところで自閉症って言葉が出たんですね。
はい。
あ、そうなんですか。はい、で、プラスそのお嬢さんが子育てでご苦労なさっててというのは、その旦那さんのことも含めてですかね。
はい、旦那さんとは結構いろいろ話し合える状況には持っていけるようになりまして、彼自身も自分がそうであるのではないかということに気づき始めて、
はい、
自分もクリニックなどに行き始めている状況なんですけれども、
はい、
現実、普段の生活の中では一緒にいろいろ行動するっていう時間は限られてまして、かなり娘一人で二人の子供をのことでもうパニック状態になっていることが多々あったらしいということで、私たちはできる限り子供だけを連れ出したり、一人の時間を作らせてあげたり、または夫婦でゆっくり話ができる時間を作らせてあげたりということはいろいろ今までしてきたんですけども、その時だけは子供と離れて少し自由になれたというふうには言ってくれるんですけど、それがリフレッシュをしてまた新たに次の子育てに対して頑張ろうという意欲に結びついていってないような感じがしたので、このままだと私たちが世話を焼いてあげることが本当に彼女を含めた家族にとっていいことなんだろうかっていうことにちょっと疑問を持ち出したんですね。
うん、先ほど虐待という言葉が出ましたけども、
はい、
それはお嬢さんの口から出たことですか。
はい、偶然ゆっくり話す時間を持てまして、
はい、
その時に娘の方から実はこういうことをしてしまっていたと。
うん、どういうことですか。
お風呂で裸になった孫のお尻を腫れ上がるほどぶったり、
うん、
逆さずりして耳から血が出るほどぶったとか、あとは下の子のいる前で思いっきり頭をぶったとか蹴ったとか、
はい、
お腹の胃のあたりを押し合ったとか、
うん、その主に対象となっているのはその4歳の男の子の方に対してなんですね。
今までは、
はい、
上の子のことですごく悩んでいるように思えたんですけど、下の子に対してもやはり情緒不安定な対応していることが目につくようになってきたんですね。
はい、お嬢さんはその子供を持ってからのそういう情緒不安定ですか？
そうですね、基本的には人付き合いが上手で、うん、はい、笑顔で活発なタイプの子でした。
うん、じゃあそのあれですかね、4歳の男の子に対応しきれなくなってパニックになってしまって、
はい、
あなた様はお子さんをそういうふうにしつけたことはありますか？その子は例えばお嬢ちゃんが小さい時に逆さずりしたりとか。
やはり一般的に、まあ、頭を こづいたり、はい、大声で怒鳴ったりっていうことはありましたけど、
はい、
まあ、私は主人が結構早くに帰ってきて一緒にもう子育てをしてくれるタイプだったので、ここまで至ることはなかったです。
うん、でそういうことをしてしまってるんだというふうにお嬢さんがあなたに話したときに、
はい、
どんな言葉をかけたんですか？
はい、私と主人と同時にその場にいたんですけれども、
はい、
私たちはこれからもあなたの手助けをしていくつもりであるということをきちんと伝えまして、暴力はこれからは必ずやめてほしいと、どうしても自分の中でいっぱいになった時にはすぐに電話をして駆けつけてあげることはできるからということで、
はい、
一生懸命伝えました。
そうですか。でどうなんでしょう、今電話をかけてきてくださったということはまだ悩みが消えてないということですよね？
そうですね、やはり今まで流れの中でいろいろ結婚してからもただこういう相談を娘から受けてきて、
はい、
その都度私と主人とで一生懸命いろいろ考えできる限りの手助けをしてきたんですけれども、それが本当に彼女にとって良かったことなのかどうかっていうのがちょっと疑問に思えてきて、
はい、
結局彼女が考える前に私や主人がこういうふうにしたらどうかとか、こういう本があっていい本があったから読まないかとか、こういうふうに生活環境を変えてみたらどうかとか、先走って提案をしてきてしまったなっていうことがあるんですね。
しかし虐待をしてしまうほどパニックになってるお嬢さん前にして手を差し伸べないというのもなんか違うような気がしますしね。
そうですね、やはり孫を見ていると可愛いので、そういうことを聞いた時にはもう心が潰れるぐらいに悲しかったです。
当然だと思いますよ。で、今後どういうふうにしていけばいいのかというのが今日の相談内容ですね。
はい。
わかりました。今日の回答者の先生紹介いたします。三石メソード主催、作家で翻訳家の三石由紀子先生です。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
ですね、
はい、
今までの対処の仕方とか、お母さんがやってこられたことなんですけれども、
はい、
間違いなくいいことでしたよ。間違いなくいいことです。それで、今後もね、はい、やっぱり同じようにしてあげてほしいと思うんですけれども、まず母親だから子供が無条件で可愛いっていうこともなかなかなくてね、
はい、
そういう人もいますけど、やっぱり自分の理想の子供みたいなのが多かれ少なかれあるんですよね、母親って、
はい
は
い、
そことあまりにもギャップがある時っていうのはやっぱり自分の心を抑えきれなかったりするのは私は無理ないと思うんですね、
はい、
そういう時にやっぱりお母様の場合はなんか夫が早く帰ってきてくれたのでっておっしゃったじゃないですか。
はい、
そういう条件もないわけですよね、このお嬢さんの。
そうです、
うん、だからそれを補足する意味でお母様が手を出してたっていうことなんで、
はい、
これは本当に必要だったと思うし、
はい、
よくやってくださったと思うし、今からもやってもらいたいと思うんですけれども、あなたの方には少し余裕があるので本も読めるし、 ね、こうやった方がいいっていうことも客観的にわかるんですけれども、
はい、
実際に四六時中目の前にいる母親にとってはね、
はい、
本嫁って言われてもね、余裕ないんですよね。
はい、そうです
ね。そうなんですよ。だからね、この本嫁っていうアドバイスだけはダメですね。
はい、
うん。だから、あなたが読んで黙って実行するっていうか、
はい、
ああ、こういうことがいいのかと思ったら、そういうことを黙ってしてやるとか。そうすると、だんだんほら、お嬢さんが余裕が出てきた時にですね、あ、これどういうこととか、あ、こんなのがいいのっていうふうに質問してくるわけだから、
はい、
それにやっぱり、答えてやるっていうことで、これはやっぱりお手伝いしてもらわないと困ると思うんだけれども、
はい、
自閉症だって分かったのが3ヶ月、4年育ててきた子なのに、
はい、
3ヶ月前にそうだっていうことが分かって、まだそれは逆上したりパニックを起こしたりするのは当たり前だと思うんですよ、
はい、
そういう時にやっぱり幸いなことにね、近いところにいて、
はい、
そして助けてあげられる時間も余裕もあって、
はい、
これは本当にありがたいことなのでね、
はい、
これぜひ助けてやってほしいと思いますよ。でね、はい、もう少し後になればね、
はい、
自閉症ならではの子供を持ったなんていうのかな、メリットみたいなものをね、
はい、
認識して楽しめるような余裕も出てくるんですけど、今そんなこと言っても全然聞く耳もないでしょうし、
はい、
だからそういうものをね、お母様が先回りして読んで、
はい、
ストックしておくっていうのは大事だと思いますよ。
あ、
うん、本人はちょっと、
はい、
今無理なんですよ。でお母様が一歩引いた分先取りできるわけですから、うん、そしてもう黙ってパニックだなと思ったら、ちょっと見ててやるとか、
はい、
そういう貢献しかないと思いますね。うん、本当大変だけども、
はい、
このままやっていいでしょうかっていうのはもちろんいいし、今までもいいことしてきたと思うし、もうちょっとお嬢さんに心の余裕ができるまでね、はい、なかなかできないと思うんですよ、
はい、
これ何年もかかると思うんですけども、それまでは本当にいいおばあちゃまがそばにいてね、幸せな子だと思います、この4歳の男の子。それは本当に大変だと思いますけれども、
はい、
もうやれることはもう何でもやるっていうくらいにもう覚悟決めてね、
はい、
やりすぎはないです、こういう子は。
そうですか。
やりすぎはないし、お嬢さんにだってどんな風に甘やかしてやってもいいと思いますよ、お嬢さんとして娘として。
う
ん、ママが半分手伝ってあげるくらいのことを言えば、
はい、
安心しますから、
はい、
今もう心がもう本当に揺れてる状態だと思うんですよ。そうでなければ子供に手を挙げるみたいなことにはなかなかならないんですね、
はい、
だからそれがやっぱりどのくらい辛いことかっていうのを母親ならわかるじゃないですか、
はい、
これはやっぱりもう出しゃばってしゃしゃり出て行って手伝うのが正解と思います。
ありがとうございます、
うん、本当に幸せな子だと私思いました、今。
じゃあ自信持って、
うん、よかったです、あなたがいて、
私と主人とで、一生懸命フォローしていって、
ね、そうしてやってください。本当にどんなに幸せかと思います。
はい、
はい、もしもし、
はい、
しかもこの4歳の男の子が20歳になった時、
はい、
まだあなた様71歳、
若い。
お嬢さん47歳。
若い若い。
人生まだこれからって感じですよ、まだ。
そうですね。
本当にいいお母さんですね。
本当に、よかった。
はい。
ありがとうございます。
はい。失礼します。
頑張ってください。
はい、ありがとうございました。